イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツエリ珍道中、今回もアツ一人でお届けしていきます。さあ、年が明けまして2週目、前回に引き続き熊野市にお邪魔しております。先週は花の岩屋神社、そして今週は産田神社さんにお邪魔しております。ではですね、早速こちらで産田神社、どういった神社になるのかお話を伺っていきたいと思います。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、宮司の山川でございます。
よろしくお願いします。そしてもう一人、
こちら責任総代のこちらも山川さん、は
い、よろしくお願いします、
はい、山川です、よろしくお願いします。
お願いいたします。まずこの産田神社、どういった神社になりますか？
そうですね、ここはですね、歴史がものすごい古いんですけれども、はい、弥生時代私からここら辺が人が住まれて、うん、でお米を釣ってで定着したという時代からの、うん、神社でございまして、昔は、ここには社殿がありませんで、ひもろぎ祭祀跡というところがありまして、はい、そこに神様を行進してですね、うん、でお祭りしたというような歴史の古い神社でございます。
はい、先週花の岩屋神社というところにもお邪魔したんですけど、はい、あちらも日本最古って言われてますよね。
はい、ここはですね、イザナミの神様と火の各都市の神様ですね、はい、御社殿を建ててですねお祭りしているところはこの産田神社です。
あ、そうなの、はい、あちらの方にも一緒です。
あちらの方は、御社殿、御神体があの大きな岩ですもんで、はい、拝殿もあるんですけども、うん、御社がなって、はいはい、でここは御社を建てまして、で賑御霊をお祭りしていることです。
なるほど、はい、じゃあその花の岩屋神社さんともすごい深い関わりがあるわけですね。
そうですね、もう 深い関わり以上、以前にもここがまあもともとイザナミの神様が火の角土中の神様をお産みになった場所。
なるほど、だから産田の産は出産の産っていう字ですよね。
そうですね、はい、
ここでまさに、はい、お産みになられた場所ってことなんですか？
そうです、はい、
そういうことなんですね。
はい、
じゃあちょ中の方もご案内いただけますか？
はい、
はい、お願いします。
あと三間寿司発祥の地って、ここに、
書いてありますね。はい、三間寿司発祥の地、はい、この地域がっていうことじゃなくて、この産田神社が発祥の地なんですか？
はい、ここでですね、1月10日にですね、お祭りがございまして、はい、そこにこの奉飯の膳のが振る舞われるわけなんですけども、そこにこう三間寿司の骨付き三間寿司というのが昔からありまして、それがまあ元で一番まあ三間寿司発祥の地、骨付き三間の寿司をまずお供えして、うん、で名古屋としてお参りした方も一緒にお供えをいただいて、うん、神様のご神徳をいただくと、うん、骨付き三間を食べて、骨の丈夫な、子供が生まれますようにとか、骨が丈夫な、うん、ですくすく育つようにというところでご記念込めて皆さんこういただきます。
それがもうこの地域のさんま寿司の発祥になったんですね。
はいはい、そういうことですね。
それが地域にこう広がっていったんですね。
そうですね、はい、
鳥居の前に大きなこれ杉ですか？
はい、杉の木ですね。
はい、ご神木、なんか最初幹はすごく太いんですけど、上を見上げると2つに分かれてますね。
そうですね、まあ、先の方はちょっと雷が折って先がないようになってしても飛んですけども、
これもともと1本だったんですか？
そう、1本で、まあ、先が飛んでしまった状態なんです、ですけども、これ、まあ、5、600年ぐらいのある樹齢がそのぐらいある、立派な。
へえ、すごい、この幹の太さは圧巻ですね。
はい、歴史が伺いますね。
すごい太いですね。では鳥居をくぐって中に、はい、失礼いたします。でもこう山々というか木々もねたくさんあって心地いい空間ですよね。
この先日の台風24号でですね、はい、御社殿の横の大きな、それも400年ぐらいのヒノキが倒れましてですね、
そうなんですか、
御社殿に倒れ込みまして、うん、でちょっと今のところこの大屋に乗っとるこのカツオギユ木がですね、はい、3本ほど落下してしまいまして、
そうですか、
はい、修復作業を行うことに、
本当ですね、上に並んでいるであろう、
はい、8本、
8本
全部、はい、ここは偶数本あってまして、
8本あったうち今5本になってますね。
その横にあるこの サカキの木も一緒にこう倒れたわけなんですけども、そのサカキの木、まあ木片に神様と書いてサカキなんですけども、はいはい、そのサカキの木がですね、ヒノキの木を直接御社殿に倒れ込まないようにカバーをして、カバーいうかな、こう防いで、それでまだこのぐらいで収まって、その木がなかったらおそらく社殿が倒壊潰れるのですもん。
サカキの木が守ってたんですね。
そうです。
それもまたちょっとなんか神秘的な話ですね。
そうですね、うん、現在はですね、七柱の神様、はい、イザナミと御事神と御事で、イザナミの神様、ガガグツの神様、この花か咲くやきかなかで、大山積の神様、で天松大神様、とうとう七柱の神様を、うん、まあ、合祀してですねお祭りしてます。そしてこの有馬の里の氏神神社としてねお祭りしてます。はいはい、もしあれやったらこのちょっと通りに、うん、あこの藁通りとか貼りますもんで、履き替えてもって、皆さん履き替えて上がってもってするもんで、
藁通りに履き替えるとこの中上がっていいんですか。
はい、
白い玉砂利のところは土足禁止ということ で、ね、今ちょっとスリッパの方に履き替えさせていただきましたけど、はい、これ履き替えたら皆さん入らせてもらっていいんですか。
はい、履き替えていただいてから皆さん貼ってもって、はい、この紐の採取跡を、うん、まあ、見ることができます。
はい、この社殿のすぐ両サイド隣にあるんです ね、
この石積みしたこの丸い枠のところに石が5つ並んで同じように、
本当だ、これもう本当に誰かが、まだ昔の人が並べたままの状態、
ね、はいはい、そうですね、はい、この石の囲いのところに、まあお供え物等々、でそして榊の木を、まあ、立ってて、そこに神様を行進する、うん、降りてきてもらって、うん、そこで、お祭りをしたというこう歴史の古い、まあ、全国でも数箇所しか残ってないいう、あ
全国的にも珍しいんですね。
はいはいはい、そうですね、
こういう跡が残ってること自体が珍しい。
珍しいですね。
うん、はい、神社とかそういう建物とかそういったものが建つ前に神様をこう行進、ね、更新されるためのものってことですね。
はい、社殿がない時ですね。
ねえ、
は
い、本当に歴史としては古いものが残ってる。
そうですね、はい、イザナミの神様と火の各神の神様と、まあ、どちらというのは僕もはっきり分からないんですけども、まあ、そういう二橋の神様を、行進して、でお供え物をして、まあ、お祭りしたんであろうという火物祭祀跡というところですね。
いや、こういったものもこう残ってて、宇多神社っていうこの生まれた場所っていうのでもありますし、 すごく意味深い神社ですね。はい、そうね。さあ、総代さんということで、山川さん、
はい、
ですね。あのいつもこちら管理していただいてるんですよね。
少しずつ
ね、
はい、ひもろぎの跡ということでね、
はい、
あのね、日本で2カ所ぐらいしかないいうこと、うん、昔はどの神社でもあったんでしょうけどね、
うんうんうん、
同地区とか新築した大きなまた新しい社殿を作ったいうことで、それでないようになったんでしょうね。
そっか、どこの神社にももともとは本来はあったはずだけども、
うん、そうそう、
やっぱり残ってるのが珍しいですね。
そういうことですね。地震災の時にね、はい、祭壇組んで宮司がするでしょ、はい、それの原型いうことでしょうね、これがね、
うん、こういう形で残ってるからこそ感じられることですよね。今も昔も変わらず人間にとってそういう神様の存在っていうのは拠り所だったんですよね。
そうですね、弥生時代なんかやっぱり自然崇拝ですもんで、うん、天候とかね、全て神様のおかげがいうことで、まあ、五穀の豊穣に関してでも全て神様に感謝いうことでですね、そこがまあ、ここはまあ川もあるし、うん、山もあるし、農耕地のまあ発祥の地とも言われますもんで、うん、環境も良かったもんでこれに住み着いてこられてると思うけどね。はい、
本当になんか深い歴史を感じる場所ですね。全国的にもこうやって足を運ばれる方多いんじゃないですか。
そうですね、特に花の上がとうとう世界遺産になってから参拝者の方が増えましたですね、はい、
花の岩屋神社さんももちろんですけれども、宇多神社さんもね、はい、ぜひ一緒にすごく深い関わりがあるわけですから、
宇多、はいはい、神社が元という形で、
ここで生まれたんですからね、はい、いや花の岩屋神社っていうのは前からまあ日本最高っていうことで聞いてたりもしてたんですけれども、はい、こういった実際にお産みになられた場所があるっていうのは、そうですね、今回すごい勉強になりました。
ありがとうございます、
うん、いや、またでもぜひ本当に皆さんにお越しいただきたい場所ですね、
は
い
は
い、
そうですね、
はい、
ぜひともご参拝いただければ、
はい
はい、
今回は宇多神社さんからお届けいたしました。
それでは これから映画紹介のコーナーです、はい、今日も映画紹介人は109シネマズ名和のこの方です。
はい、伊沢と言います。よろしくお願いします。
お願いします。
映画は毎週始まるから毎週このラジオに出れてラッキーって感じです。
あ、そんなに出ることをね、喜んでくださって。
まあうん、そんな喜んでラッキーって感じ小さく
て喜んでないのか、うん、
もっとね、まあ、ありがたく思ってほしいね。
すごい作品があるときはよっしゃって感じなんですけど、ラッキーって感じ
まあこの辺のニュアンスで ね、はい、皆さんもなんとなくさせていただきたいと思いますが、はい、改めて今回、今週公開の映画を教えてください、
はい、2作品ございます。いまず1作品目、邦画です、うん、この道、1月11日の金曜日、本日公開となります。大森奈央さん、あきらさん主演の作品なんですが、この道、タイトルだけ聞いても全く想像できないですよね、うん、どんな話だ。
この道はいつか、
え、それ歌、
あ、そういうのなかったっけ、
うん、それかな、
それのやつもしかして、かそうそうそう、わ、すごい、なんでそんな歌知ってるの。
そう、教科書で習わなかった、う
ん、なんか昔から歌われてる歌ですよね。童謡
誕生100年って書いてあるよ。そうそうなの。これって、うん、あ、今あのチラシをパッと見ただけではふーんって通り過ぎそうでしたけど、はい、誰の話かって、あんた北原白秋と山田耕作の話じゃん、
う
ん、
説明しようと思ったの
いやいや、それ一番最初に言わなきゃダメでしょ
どこまで誰がどんぐらい知ってるか全然分かんなかったから。だって明治時代の人ですよ。
いや、そうですけど
超有名人や、
ね、本当
あなたが知らないだけでしょ
超有名人
そしてね、もっと言うと、はい、もう40過ぎたあなたが北原白秋、山田耕作、この道、これを知らないっていうのは相当な問題です、はい、
これ問題、
うん、ちょっと人生やり直した方がいいと思います
だって記憶力が3年分しか持たないんだもん
狭いめっちゃ
いや、あれだね、この道を踏み外した感じ
ひどいわ、ちゃんと説明できるもん。
で、何でしょうか、
説明させてくれる、はい、ちゃんと調べたんだよ、
うん、
詩人で、うん、童話作家で、うん、歌人なんです、はい、北原白秋っていう人は、うん、
存じ上げております
嘘
ですよね、
はい、でも遊び人のダメ男だったわけなんですよ。
うっすら記憶があります。うっすらね、
はい、それを大森奈央さんが演じてまして、はい、もう一人作曲家で、うん、指揮者で音楽家の、うん、山田耕作さんっていう方が主役なんです。わ、はいはい、かる、
まあ、わかりやすく言うとちょっと大きく違いますけどバッハみたいな感じですね
え、バッハみたいな感じ、
まあ、指揮はやってないけどバッハ、ま
あ、そんな感じ、うん、そんなすごい人、
あの音楽室でね、うん、バッハとかベートーベンと一緒に並んでます。大体山田耕作と滝廉太郎は大体あの音楽室の偉人たちのラインナップに入りますよ。
ほう、まあ、そんな2人が出会ったからこそ生まれた、うん、作品同様、うん、っていうのがあるよ、うん、どんな人が作ったのかっていうお話ですね。これ私が見るべきですね、知らないから。
そうね、ぜひあの真っ先に見てください、
ぜひ伊沢映画見ます。
伊沢さんにおすすめしたい映画、はい、
この道、
童謡誕生100年この道、本日より公開です。
あつえり、
続いて
クリード炎の宿敵、うん、1月11日の金曜日、本日公開となります。
ほう、
お、歌ってくれた、ありがとう。そう、2015年にシルベスター・スタローンのロッキーシリーズのスピンオフ作品として公開されたグリード、チャンプを継ぐものに続く第2弾のスピンオフ作品、バックグラウンドミュージック付き
うるさいよ、ね、
映画の紹介コーナー無視しますという作品で、みんな頭入った？
入らんかった
そうですよ ね、シルベスター・スタローンさんがやってたロッキーのスピンオフの作品、うんうん、シルベスター・スタローンさんも出てるんですよ、
はい、
むしろ脚本も制作もやってて出演も携わってる、意欲作っていう感じになってまして、ロッキーのライバルで親友でもあったアポロの息子と、ロシアの王者イワン・ドラゴンの息子同士がリングで対決する。そうシルベスター・スタローンさんはその息子を鍛える指導する役なんですね。世紀のタイトルマッチが今始まるという、結構なんかいい作品
ね、
支持されている作品で、そういえばアツさんダイエットのためにボクシング始めたんですよね。
そうなんですよ、戦ったことないんだからねこの緊迫感はない、
ないない
戦うためにやってるわけじゃない。
そうなんです、
痩せたいから、
そういうこと、
ボクシングつながりかなと思って。
そうですね、でも見てみたいですね、そういう意味ではね。
あ、本当ですか。
大きい画面でね、その迫力も感じられるでしょうし ね、
ぜひ見てください、
はいはい。クリード
炎の宿敵は本日11日より公開です。
はい、よろしくお願いします。はい、
さあ以上でございました。
以上でございました、はい、この道は驚きました。皆さん知ってるんですね
知らないことに私たちも驚きました。はい、ぜひ、はい、日本人として、はい、
もう今日見ます。
そうです、
ね、今日見ます今日見ます
ということで以上日本が新作映画となっております、はい、その他昨年から続く人気作もただいま上映中ということですので、はい、美味しいポップコーンを食べながら見ていただければ、
はい、ぜひ109シネマズ名和で見てくださいね、
はい、以上109シネマズ名和の伊沢さんありがとうございました。
ありがとうございます。4モールベイワープレゼンツ、アツとエリカとみんなのラジオ。
はい、今日の放送もありがとうございました。
ありがとうございました。
なお、うん、アツさんが一人で熊野を巡った様子は YouTube にもアップされていますので、はい、そうですね、実際景色とかね、どんな様子だったかは、はい、YouTube でぜひご覧ください、はい、閲覧回数がめちゃくちゃ少ない
ちょっとぜひ見ていただきたい、
ね、お願いいたします、うんうん、はい、ダイジェスト版はイオンモール名和のホームページのトップにも貼り付けてありますので ね、うん、そうですね、はい、そちらもぜひチェックしてください、はい、さあこの番組アツとエリカとみんなのラジオは、うん、1週目の放送と2週目の放送の回には、うん、プレゼントがあります、はい、今回のプレゼントは、
はい、109シネマズ名和さんからお預かりしております平日映画鑑賞券を5名の方にプレゼントです。
欲しいよという方はメールでご応募ください、うん、はい、お名前、住所、電話番号、そして今から私たちがお出しするお題に答えてください、はい、それではお題の発表参りましょう、はい、アツエリ
一本グランプリ。
今回のテーマは、は
い、カレンダーに全然心に響かない一言が書いてありました。〇〇だっていいじゃないか、〇〇だもの。
はい、どっかで聞いたことありますね。
ありますね、
まあ、カレンダー新調された方多いと思いますけれども、日めくり的なやつに一言ずつ書いてある、
うんうんうん、書いてあるね、
三尾さん的な、
そうそうそう、何書いたのか次の日が楽しみになるぐらい、うこうちょっとほっこりしたり励まされたりする言葉が書いてあるのが普通なんですけど、 そうですね、うん、そこに、まあ、心に響かない言葉が書いてあった。
なるほどね、
はい、
まあそうですね、私の場合だったらつまずいたっていいじゃないか、人間だものです
それ三尾さん的じゃなくて三尾さんの言葉ですよ、それもろに
全くボケてない
いや違うんですよ、それ心すごく響くじゃないですか。
違うんですよ、私普通につまずくんですよ、うん、歩いて何にもこう引っかかるものがないのにすごいこけるし、あとこの間も自転車走ってたら、つるつるすってんころりんやっちゃってしかも名古屋の都会のど真ん中で、もう綺麗なお姉さんたちに大丈夫ですか大丈夫ですかってめっちゃ心配されたんですけど、その時に顎打っちゃって
あ、出てるからね
ちょっと出ちゃって、
出ちゃって
やかましいわ
刺さらんかった、
刺さらんかった、地割れはしてないわ、顎でということでね、よくつまずくので、うん、しょっちゅうそれをね、うちの夫にバカにされてるわけなんですけど、
いやでもこの三尾さんの言葉は、うん、そのつまずくじゃないと思うんですね。
そうなんですか。
なのでそういう形で使うんだったら申し訳ないけど、つまずいたっていいじゃないか、エリカだものにしといてください。
私限定、
個人的にしといてください。
個人的な話なのでしかもなんか他人から見たら全く響かないですねこの一言ね。そうそうそう、あ、そういうことか、なるほどね、
そういう感じで皆さん、もうだから簡単な感じでいいんじゃないですか。
アツさんは、
ね、飲んだくれたっていいじゃないか、酒好きだものみたいな、
うん、うん、普通ですね
でも心に響かない
そうか、今回の目的は心にいかに響かないか
そうそうそうそうでしょうねっていう
そうか、なるほどねということなので、全然心に響かない一言、
はい、
〇〇だっていいじゃないか、〇〇だの、
そうそうそう、
この〇〇を埋めてください、
埋めてください、
はいはい、最初に謝っておきましょう、三尾さん関係者の方すいませんでもちょっと遊ばせてください、
はいはい、
というようなお題の答えをメールに記入していただきまして送ってください、はいはい、このプレゼントの締め切りは、
はい、1月14日月曜日祝日ですね、
はい、
深夜0時夜中の12時までとなります。
はい、皆さんからの回答をお待ちしております。
お待ちしております。
あ、深く考えなくていいですか。
そうそうそう、軽く、うんうん、
そして、次回公開録音がいよいよ迫っております。
そうなんです、次回公開録音は明日ですね、1月12日土曜日、うん、明日となります。
今回のスペシャルゲストは、
はい、アツでございます、
はい、シンガーソングライターのアツさんです、
はい、
ぜひアツさんの 歌手としての活躍をねあんま見たことないっていう人も
よく喋ってるとこは見てもらえるんですけど、そうなんです、
まあ、どうせステージでも多分喋りまくってるんでしょうけどね、でもあのぜひあつの歌をね、はい、間近でライブで聴いていただきたいので1月12日、はい土曜日、
うん、
イオンモール名は1階の花勝負の広場にて、
はい、時間の方は1時からと3時からと2ステージございます。
ぜひ遊びに来てください、
はい、お待ちしております。
本当よろしくお願いしますね絶対来てくださいね、
来てくださいね、
待ってるプレゼントもあるからいろいろ
あるからね、はい、
う
ん、
ということでそろそろお別れの時間でしょうかね、はい、アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。バイバイ、バイバイ。